ランス
休みの間を
音声放送。
はい、音声放送です。
あ、よろしくお願いします。あね、開けたね、
開けましたね。2023年一発目、
3年になりました。
はい、我々今もうね、完全に暦上も開けてて、はい、休みが終わってそこで撮ってます。
はい、はい、もうね、戻れません、仕事には。もう無理だわ。
いやー、ちょっと今年のはすごいですね。また3連休が1日だけあって、あったんで、うん、ちょっとすごいかも。もう
そうそう、俺そのなんかね、仕事を始めの時に有給をさらに重ねて、もうほぼ2週間ぐらい休んでるから。
いやー、すごいですね。
やばいかも、
確かに。だって今日ラジオ更新完全忘れてましたからね。
忘れてたね。今日普通に日曜だと思ってた。
なんて結構ギリギリに撮ってるんですけどね。
そうね、
はい、
う
ん、まあそれはいいとして。
やばいかもね。もう会社の住所とかもう覚えてないわ。
会社の住所はそもそもあんま覚えてないかもな。いやー、まあまあそれはいいんですけどね、うん、まあちょっと年末年始の話とかもしていきたいなと思うんですけど、
うん、
ね、
うん、
ちょっと一つ年末にミクノシンさんってやっぱりすごいなって思うことがちょっとあって、
うん
うん、ちょっとその話をしたいんですけど、
うん、
年末にちょっと我々ビュッフェで飯を食うような機会があったじゃないですか。
ああ、あったね、はい、
で、うん、まあそこにもミクノシンさんとかもいたんですよ、
うん、
で、
うん、
そのビュッフェって言っても別に食べ放題っていうわけじゃないビュッフェなんですよ。
そうね、ビュッフェ形式が捉えてただけよね。そう
ビュッフェ形式なんで、うん、まあ各々がもうお皿にある大皿にある料理を取っていくみたいな形式だったんですけど、うん、まあ、つまりそれってもう自分の食べたい分を自分で取る、
そうね、
っていうことなんですけど、
うん、
まあ、そこでエビのサラダが、
うん、ああ出てた、最初に
ありましたよね、エビのサラダが。
結構ね、大きめのプリッとした、
そうそうそう、
美味しいエビ、
すごい美味しかったんですけど、
うん、
でもやっぱサラダとエビなんで、その、うん、基本的には、まあ、エビとサラダこう、うん、バランスよく取らないといけない。
いや、まあそうね。しかもそのね、食べ放題じゃないからね、一応そのいる人数で分けしないといけないから、そうそうそうそう、
でも取る量はでも結局その誰かに監視されてるわけでもないけど、
いや、そうよね、
まあ、なんとなくみんな見てるけど、うん、まあそこは自由じゃないですか、
うん、
で、まあ賞味行ったらエビいっぱい食いたいわけですよ、う
ん、まあわかる。やっぱエビあったらそれエビ食いたいよね。
エビいっぱい食いたいけど、うん、やっぱ周りの目があるから、うん、なんとなく、うん、まあそのバランス良いぐらいに取ろうかな。
まあ、それもなんとなく、まあ、2、3個とかね、そうそう、野菜いっぱい取って、あと、まあ、上にちょっとエビ2、3個乗せてぐらいかなっていう。そうそう、
で取ろうかなと思ったら、うん、三木之進さんが隣にいたんで、
うんうん、
話しかけてきて、うん、休みの、
うん、
俺ちょっと今からやるからこうするといいよって、
ほうほうほうほう、
そう言い出したんですよ。そしたら三木之進さんがお皿に、
うん、
まず、
うん、
エビをいっぱい取るんですよ。
いきなりも
いっぱい取ったと思って、そしたら
よくないよそれ、
そのサラダの大きめの葉っぱの葉物の野菜があるんですよ、うん、それを上からファサってかけて、うん、エビを隠蔽したんですよ。これすごいなと思って、いっぱい取ってるのをバレないために、
うんうん、
でっかい葉物野菜で上からかぶせたんですけど、ちょっとね、やっぱおすごいと思って、ミクノシンさんこれすごいって、これ慣れてんのかなと思って、もしかしてこういう場にと思って、
はいはいはいはい、
いやいや、ミクノシンさんめっちゃ慣れてるじゃないですかみたいなこと言ったら、
うん、
いや俺も今これ初めて見たけど今思いついたって言ってて、ちょっと天才かもしんない。
いやいや、
これはすごい、
汚いねそれはね。いや、
あ、でもこれはね、やっぱ感心しちゃった。うん、それこそね、前ちょっとこのラジオでも喋ったんですけど、ダンドリくんの話をしたじゃないですか。
あ、したね。
ダンドリくんの、くすみ先生が昔書いてた漫画で、うん、ごめんなさい、タイトル忘れちゃったんですけど、
うん、
すき焼きの話があるんですよ。はい、ダンドリくんのじゃないんですけど、その人が書いてた短編漫画で、うん、それはどういう漫画かっていうと、
うん、
まあ、みんなですき焼きを食べる機会があるんですけど、
うん、
その人いかにバランスよくというか、みんなにカッコつけつつ、で でも肉をいっぱい食べたいけど、肉だけいっぱい取ってると、まあ、ちょっと、この、浅ましいから。
いや、そうね、そう思われちゃうね。そうそう、
だから、なんか、バランスよく食べたりとか、で、途中からちょっと白滝でその肉を包んで、白滝だけ取ってるようにして肉を取るとか、うん、なんか、そういうすき焼きの攻防戦みたいなものがあるんですけど、うん、
はいはいはい。
それだなと思って、三久野新さんのやってること。うん、すごいわ、これ。自力で、そこにたどり着いてんね、やっぱりすごい。僕、感心しました。
すごい、すごい、うん。すごいけど、ね、それによってやっぱ エビを食べれてない人がいるというか。
いや、それは、でもわかんない。その、エビを結局ね、あ、エビ少ないなと思って結局みんな、ちょっとずつ取るだけなんで、
う
ん。
でも確かに、でもね、俺、そう、最初の方に取ってさ、はい、もう一回行ったのよ、はいはいはい。なんか次の料理でできたから。そしたらまず結構エビ残ってて。
はいはいはいはい。
だから意外と多分ね、量はあったんだと思う。量はあったん
ですけど、やっぱりみんな、ちょっとね、うん、こう、まあ、エビばっか食ってるとっていうね、気恥ずかしさがあるんで。
そうそうそう、俺、次になんかその、エビのサラダの次がグラタンだった。
ああ、ありましたね、グラタン。
覚えてる、グラタン出てきたの。
ありました、
ありました。俺、その時、あの、エビだけ取って、エビの上にグラタンかけて、エビ
グラタンしてた。やば。全く
同じ。いやー、三久野市もね、やっぱ偉いと思うけど、やっぱね、エビグラタンにはまだたどり着いてないかもな。
エビグラタンには行かなかったな、うん、でも、さすがに。
あと、その後なんかお肉がね、いろいろ出てきて。
お肉出ましたね、はい。
そうそうそう。お肉の上にグラタンかけて食べた。
それは単純になんでそんなもったいない食い方しないでよ。肉の味が損なわれるでしょ。
いやー、でも、すごいな。そんなことが行われてたんだ、あの場所で。
そうなんですよ。やっぱりその、うん、しれっとね。だからそれ感心してしまって、やっぱり。もう俺いっぱい食うからいいじゃんみたいな感じでもない人間だなと思って。
うん、いや、でもマジでなんかビッフェ人出るよね。
まあ、確かにそうです
ね。思う、それは。
まあ、確かに。賞味、なんかビッフェ苦手な人ってまあいるかもなって思うですね。あれ、僕もなんか一個料理なんか逃したんですよね。なんかぼーっとしてた。
あ、マジで？
何を逃したかよく覚えてないんですけど。
うん、
まあ、まあ、よしあし、よしあしですね。
だって、新しい料理来た瞬間に三久野心がさ、なんか、そう、ね、厨房の方チラッと見てさ、はい、なんか周りの人だけに、チラ来てますよって小声で言って、で、みんなでこう、こっそーり言って、先に取ろうってさ、
あった。
で、取った瞬間に、新しい料理来ましたよって叫ぶっていうのやって
た。あった。あと、その前に誰かが、あ、なんか来た来た、うん、みんな来たよって言ったら、うん、ちょ、言うなって言うなって。
みんな来ちゃうだろう。
ああ、ありましたね。なんか、年末ありました？アーマンスンさん。
年末ね。おいっ子たちにお年玉をあげ、ご飯を食べて、帰ってきたぐらいだな。
そういえば、ちょっとどうしても言いたいことがあるんで、いいですか、うん、お年玉の話で一つ、
うんうんうん。
あの、たまにツイッターとかで見かけるんですけど、
うん、
お年玉にあのゲーム性を持たせるみたいなあるじゃないですか。なんかあの
いるあるわ、見たことあるツイート、
期待値がどうのこうのみたいな、
うん、
あれちょっともし子供だったら、うん、うぜーって思うかも。
わ、うん、かる。素直に欲しいわ、
欲しい、あの定額欲しい、うん、あの
そう、ね、
上振れなくていいからもう定額欲しいなっていう、うん、ちょっとあれは子供が喜んでくれるみたいなことはまあ書いてあって、うん、実際子供も喜んでくれると思うんですけど、
うん、
僕は多分うぜーって思うかも、子供だった
ら。ああ、でもそれで言うとなんか今年見たツイートで、
はい、
子供が、甥っ子かな、甥、はいはい、っ子かなんかが親戚がちっちゃいから、はい、これで喜んでくれたみたいなツイートで動画があって貼られててさ、はい、ちっちゃい子がお年玉袋をなんかポンポンポンって言ってこう手にね中のものを出したらキャラメルが3つ入ってて、それでめちゃめちゃ喜んでやったーって言ってちょっといいなと思った。
本当にちょっといいなと思ったのかな。マンスンさん、なんかこの流れで言うってことはちょっと意味を感じちゃうけど、いや
そんなことない、そんなことない、その多分ね子供の親からしたらすごい嫌だろうけど、
まあ確かにこいつ金よこせよって思うだろうな。
そう
まあまあまあ、確かに本人が喜べばね、
うん、そうね、本人が喜ぶのが一番大事ですからね、
大人同行じゃないんでね。あと友達と会った話があるんですけど、
うん、
これねちょっとね異常な話だからいい話なんですけど、 ちょ、一回喋ってみてもいいですか？
うん。
実家帰った時、
うん。
友人と会いまして。
ああ、いいやん。
で、なんかまあ、一回会って、その人が、うん、その次の日仕事だったんですけど、本当は。
うん、
1月4日とかが。
うん。
まあ、久々に帰ってきたし、あ、俺、明日休むわって言って仕事。
おお、すごいね、優しいじゃん。
だからまた、だから明日も、遊ぶか、みたいな話になって、
うん、
で、その翌日も会ったんですよ。
うん。
で、その翌日、まあ、午後から会ったんですけど、
うん、
午前中は会社行ってきたって、
うん、
友達が。で、うん、早引けしてくるときに、その友人が会社の人に、
うん
うん、俺って、頭がもしかしたらおかしいかもしれないんで、うん、精神病院に行ってきますって言って行ったらしいんですよ、
うん、
でそれ、うん、ああそうなんだ、まあなんか、
うん、
でもちょっとそんなこと言ったらなんかね嘘になっちゃうしねみたいなこと言
ってたら、うん、
でそしたらその友人が、あ、だから本当にちょっと精神病院行ってきてって言って、
うん
うん、そう、本当に午前中に精神病院行ってきたらしいんですよ。
うん、
でそれで先生に俺ってパニック障害かもしれないですって言って、
うん、
なんかで自分の喋ったらしいんですよ。うん、どういうことって言ったら、あ、なんか一応、うん、その口実として言ったけど実際ちょっとそう思ってた節があったらしくて、うん、ついで、
あ、まあ、これを機にじゃあ
ついでに行くかって言って、うん、で医者から診断されて、うん、うん、あなたは全くパニック障害じゃないですと診断されてそう でその人一応ちょっと心のどっかでパニック障害なのかなって不安に思ってたから、うん、パニック障害じゃないって聞いて、うん、あ、やったってなって、その後、うん、セカストで5万円の靴買ってました、
うん、新潟ってやっぱりおかしくなるな住んでると
この話すごすぎないですか。
やば、
異常
すぎる。
ちょっとね、あ、びっくりして、ちょっとね、
本当に、
まあなんか変わった人ではもともとあるんですけど、あ、ちょっとね、うん、すごい笑っちゃった。ああ、ちょっとそうね、いやでもあって、いやよかった、これはすごい、うん、すごい現場に立たせて、すごいなって。
いや、そうそう、すごいね。そいつは別に本当にそういうのに不安がってたから、
あ、そうそう、
別に何かね、ふざけて言ってるわけじゃないっていうのはあって、ふざけて
言ってるわけじゃなくて、一応もしかしたらあれかもなと思ってね、
うん、
行きたかったらしいんでね、
うん、
そうそうそうそう。
わかんない。どういう話なんだろう、これ
。わかんないですよ。僕もわかんないですよ。
どうしたらいいんだろう。
そう。すごいんですよ。セカストで5万の靴買うやつは見たことないし。
セカストで5万って、それ相当じゃあ、プレミアのある。
なんかよく、革靴買ってて、そう。いやー、すごかったね。勢いがすごかったっすわ。
すご
っ。
もうなんかそうやって行きたいな、いいな。いや、
ちょっと本当になんか、すごいっすよね、
うん。迷いがないわ。
いや、本当にすごい迷いないですよね。偉、うん、いわって思うんですけどね、その。
偉、
うん、まあ、こんぐらいかな、年末年始あったことは。うん、
でも、年末年始、まあ、基本家にいて、
はい、
でも、あ、そうだ。一個ね、本当にもう、することがなくなってしまって。
あ、はいはいはい。
もう、急に大阪に行きました。
知ってますよ、うん、だってその休み明けてその1日だけ仕事あった時に、
うんう
ん、なんかマンスーンさん大阪いるらしいってその時知ったんですよね。
大阪から会議出たわ。
いや、
外から
すごいですよね。であれなんで行ったんですか。
いや、マジで本当になんかあと2日、いや、あと5日ぐらい休みやんなと思って、はい、このままなんか多分家にいてもどうせ YouTube 見てるだけだし、はい、まあ出かけてもね、なんかどうせ秋葉フラフラしたりとかさ、なんかレコード屋行ったりとか、うん、ハードオフ行ったりとかしかないから、はい、もうこの際なんかどっか行こうかなぐらいで考えて、まあ
旅行というかね、はい、
そうそう、でも別に行くとこもなくてさ、行きたいとこも、
はいはいはい、
でもとりあえず東京駅行こうと思って東京駅行って、
すご
もうひだから昼ぐらいに、
はいはいはい、
そう。で、なんか、なんとなく、まあ、新幹線と大阪かなと思って、大阪のチケット買って、駅弁買って、ビール買って、新幹線飛び乗って。
すごい、なんか、素敵すぎますね、ちょっとね。
あ、でもなんか意外とね、なんか俺一人で新幹線とか飛行機とか乗ったことがないなって思ったんだよね。
はい、考えていた。まあ確かに。
まあなんか仕事とかね、友達と旅行とかはあったんだけど、一人で乗ることって実はなくて。
ああ、まあそうですね。実家はまあ東京だから。
そうそうそうそう。一人で遠くに行くことがなかったから、あ、これなんかいい機会だなと思って。ああ、なるほど。そう、一人で新幹線のチケット買って一人で改札を通ってね。
うん。
でも一人だからもう窓際なんて座っちゃってさ。
いや、まあ別に二人二人でもいい座りゃいいけど。はいはい。
で、あの、おもころチャンネルのなんか駅弁の回で出てきた、うまいと言っていた海苔弁を買い。は
い
は
い、いいですね。
ね、ビールとハイボールを買って、で、新幹線の中でずっとぼっちザロックをね、見ながら大阪まで、ね、2時間半。
でもなんかいいなぁ。
はい、うん。で、まあ本当に予定ないからさ。で、その場で、なんか、ホテルとか取ってさ。
はいはいはいはい。
なんとなく。で、着いて、本当することないし、どこ行っていいか分かんないからさ。
まあね、下調べとかしてるわけじゃないですからね。
そうそうそうそう。なんとなく、あの、グリコのとこ行って、看板のとこ。
あの橋のところ。
そう、
はいはい、
そう。で、写真一枚パシャって撮って、はい、すぐ移動したわ。
まあ、
来たなーと思って。
そこ
なんかそう、来たってことだけをこう、心に、ね、留めとくために行ったわ。
はいはいはいはい。
うん、
え、でもそれからなんかこう、まあ、いわゆる名所みたいなとかって行ってないんですか？
ああ、でも、あともう、なんかハードオフと行って、うん、レコード屋行って、なんか商店街歩いたりとかして、あとブックオフ行って、あ、その一個そう、太陽の塔。
いつ
太陽の塔。
いつ行ってんだよ、太陽の塔。1970年だろ。
だから、そう、だからね、あの、その次の日の会議、太陽の塔の前から出たの。
そうだった
の、ね、ズーム会議に、そう。太陽の塔の前のベンチに座ってずっとズーム会議して
た。そうだったんだ。太陽の塔なんて、いや、わかんない。
うん、
なんかあるんですか、その。
あ、でもね、そう、俺もそう全然調べせずに、なんとなくその、見てみたいなぐらいだったの。
まあまあまあ、
で、まあ、まあそう、で、電車で大阪から40分ぐらい行けるか行ってみようと思って。はい、で、そのね、まあ、最初そう、すぐ時間来ちゃったから、はい、ズーム会議にまず出て、1時間ぐらいね、
はいはい
はい。で、その後に、中に入れるってこと初めて知って。
ああ、なんからしいですね、あれね。
あ、そう。で、調べたら、なんかそう、3、4年ぐらい前に、その、再オープンというか、はいはいはい、中を綺麗にして、オープンまたしてたらしくて。はいはいはい、で、普通に、なんかね、オープン当初は結構予約しないと入れないみたいな、うんうんうん、何ヶ月待ちみたいだったらしいんだけども、さすがに空いてて、まあ、平日だったっていうのもあって。うん、中めちゃめちゃ良かった。
え、中入れるということだけ知ってましたけど、
うん、
何が、僕普通になんかお土産屋さんぐらいがあるのかなと思って。
あ、いやいや、一応当時、そのちゃんと飾ってあったものが再現されてて。
ああ、なるほど、万博というのは。
うん。そうそうそうそう。でね、まず入るとね、大きい右傑がの顔があって。
え、右傑ってあの、
そう
あの
そう、大きい金色の右傑の顔があって、そこになんかプロジェクションマッピングで血がバンバンバンバンバンバンバンバンバン。
何それ、じゃあ右傑さんじゃん。
いや、マジでね、俺あんまそう知らなかったから、はい、太陽の塔の中が何あるかとか。はいはい、でめっちゃ怖っと思って。
あ、
これ子供泣くわぐらい怖い感じ。
怖いんだ。
うん、
へえ、
そ、でもなんかそう。
それもやっぱりその、岡本太郎のなんかこう、作ったものを、
う
ん。
そうそうそう。で、もともとはなんか地下にもっとすごい広い、当初はね、
うん、
当時は展示があったらしいんだけど、今はちょっとそこがもう見れないから、そこにあったものをなんか、一階に持ってきて、うん、まあちょっとそれを体験できるみたいな。
なるほど。
雰囲気を体験しようぐらいの感じなんだけど、ほうほうほう、その大きい金色の顔がね、あって、はい、その周りになんか世界中から集めたそういうなんか民族的な人形とかお面がブワーって並んでて、でそこにまあ不気味な音楽とそのなんか赤いペンキとかがなんかビタビタビタみたいなプロジェクションマッピングされてて、でそれをなんかそのよく知らない子供とかもさ見に来ててさ、普通にうわーって言って
た、まあ、そりゃそうだよな、怖いな。
そう、でもそれを抜けるとね、その太陽の塔の内側のその中心部みたいなところに出て、
はいはいはい、
で、上までその、吹き抜けで、なんか生命の木みたいのがあって、で、そこ、なんか当時はエスカレーターで登れたらしいんだけど、今は階段になってて、
うんうんうんうん、
でそこを見ながら階段登っていくんだけど、その空間がめちゃめちゃ良くて、
なんかあんまイメージついてないですね今。その生命の木っていうのは、まあ、なんか、
うん、
その階段というかその、タワーの内部をこう貫く木みたいなのがあるんですか？
あ、そうそう、貫く木があって、そこになんか本当に生命が誕生して、最初のアメーバみたいなのが、そ、あのね、地下、そこにあって、はいはいはい、で、そこからだんだんそう、魚が現れたりとか、まあ、恐竜が現れたりとか、はいはいはい、そういう人形がこう、ぶら下がってるみたいな感じなんだけど。
進化の過程をこうね。
あ、そうそうそうそうそう。で、その、で、ね、照明が真っ赤なのよ、
中。ああ、全部だな、うん、好きだな。
真っ赤で、はい、で、音楽がね、あの、前住敏郎っていう、はい、あのね、有名な現代音楽家の人の曲も不穏な、みたいな音楽が流れてて、それを階段を登りながら見ていくみたいな。
おまあまあ、でも良さそうですね。
いやでもね、かなりこう、感動してね、もう本当、大阪旅行そこで元取ったぞぐらいの、
そんなに。
ちょっと良さがあったの、太陽と。
気になりますね。
上は、ただね、撮影はなんかその1階のとこしか撮れないから、上の方はもう。
あ、もう行くしかない。
もう行ってくださいっていう感じです。
なるほどね。まあ、大阪だったら確かにこう、頑張ったらね、エイと、それこそマンスンさんの今回みたいな感じで、
う
ん、
いや、そうそう、全然、
ないですからね。
2時間半で行けると思うとめちゃめちゃいいなと思
って。ああ、なるほどね。
で、ホテル戻ってまたボッチザロック見て、もう号泣して。
家で見ろよ。ボッチザロックをさ。まあまあまあね。でも確かに旅先で見るアニメもまたちょっとね、
いや
違いますからね。
そうそうそうそう。
そこで見たっていう記憶が結構ね、印象づいたりするというか。
いや、確かにそう。あとね、そう、ホテルに泊まったんだけど、
はい、
なぜかなんか ああいうのホテルってさ、なんか有料のチャンネルのなんかあるじゃん、1000円払うと見れますみたいな、まあ、ありますね、はい、あれがなんか無料で見れる部屋みたいなだったらしくて、
ほうほうほうほう、
なんかそういう別にプランとかしないんです、ただの素泊まりの一番安いやつだったんだけど、うん、なんか一番 なんだろうね、それが無料で全部見れて、
おー、なるほど、いいじゃないですか。
そうそう、だからめちゃめちゃもう深夜3時半ぐらいまで AV 見てたんですよ。
いや、わかんないけど、AV ってそんななんか、夜更かししてまで見るもんじゃないんでしょ？
いや違う、なんかね、こう、なんか、その他のなんか、ジャンルみたいなのがあってさ、もうちょっと変わったやつがなんか、あんのよ。それをなんか、ちゃんと見てみようって気持ちになって。
ああ、まあ大体そのね、言ったら。
なんか飛ばしちゃうじゃん。
基本的にはまあ、ね、うん、いいところみたいなところでね。
そうそうそうそうそうそう。それをちゃんと見るっていうのもまたこれ一つの経験だなと思って。
まあ確かにちゃんとは見たことないな。
そう。だから2時間ちゃんと見た
い。やば。頭はおかしくなっちゃってるんじゃない
かな。いや、ほんとね、おかしくなるかと思った2時間。2時間見るもんじゃないと思った。
それは、それはそうですよ、うん。なんかでも発見はあるんですか、それ見て。
発見はね、なんかね、ないかも。疲れる。なんつうの、動き的な意味じゃなくて。
はいはいはい。
あの、なんつうの、脳がね、おかしく なりそうな気がする。
もう、いやらしい気持ちとかはね、なくなって、ね。
そう、じゃあもうないのよ、そう。それはもう最初の10分ぐらいで終わって、
うんうん、
あとはなんかその、なんかね、女優さんとか その演技の細かいとことかもこうやってなんか凝視して見るようになってさ。ああ、なんか今のタイミング良かったな。
いや、やば
い。ずっと思いながらね、深夜3時半まで見て寝ましたね。
ああ、なるほどね。
うん、
俺本当にたまたまなんですけど、
うん、
僕も正直ちょっと最近ちょっとインタビュー部分ちゃんと見てみるかって思って、あの U-NEXT に入ってるんで、
うん、
U-NEXT の、ま、から見れるなんか適当なちょっと AV を見てみたんですけど、そこで一つちょっとね、あのびっくりすること言ってる人がいて、そこ本当に一人で見てたんですけど、結構声出して笑っちゃったんですけど、
うん、
いやらしいことが昔から好きでみたいな、
うん、
あの自分で慰めるのも本当に昔からしてましたみたいな、その学生の頃からしてましたみたいな、
うん、
で、あの本当にちょっと自分でマスターベーションしすぎて、あの、
うん、
って言って、そこ割とこのなんていうかインタビューなんですけど、まあ、ちょっとこの、
はいはいはいはい、
まあ、いやらしさをこうね促進するようななんか、うん、
なるほどね、うん、
その人のちょっとセクシーなポーズとか
の
カットとともにそのナレーションベースでその人のやつが流れてくるんですけど、
うんうん、
そのだから学生時代に 自分でちょっとマスターベーション好きすぎたんですけど、そのせいで親に脳外科に入れられてましたって言っててそんなことあると思ってびっくりしたんですよ。って思って脳外科に
だからもうそこで結構なんといやらしい気持ちが
ヒューンそうなんですよ。この人のなんか
脳外科
いい感じのなんかこのやらしいのにナレーションベースで、うん、脳外科って
脳外科ってワードがやっぱ一番いやらしさの正反対のところ
それはねちょっとあった最近
あ、まあ、
面白かったですね。まあでもねちょっと脱線しましたけど、うん、はい、マンスンさんはかなりねいい休日
いやでもね楽しかった。一人でやっぱりさ何も時間を気にせずに全ての行動ができるっていうのはね、
はいはいはい、
めちゃめちゃ楽しかったね。なんか人に気使わなくていいから、はいはい、
なんか向いてる気しますけどね資質として一人旅行みたいなマンスンさんって
確かに。だからもうちょっとなんかいろんなとこ行こうかなって今ちょっと思って
ね。ああ、いいですね普通に、うん、海外とかも行ってほしいですね。
確かにまずはやっぱインドに自分探しの旅に。
舐めてるなやっぱりインド
出るか。
インド旅行行ってるやつは舐めてるな本当に
ガンジス川見るか
まあまあまあね旅行はでも今後も普通にいい趣味だと思うんで続けているのはいいんじゃないでしょうかね、うん、
であとね大阪でたこ焼きを一応食べたんですけど、
まあ、いいですね。
なんか前めっちゃ食ったとかじゃなくて本当に一回食べただけなんだけど、はい、やっぱね銀だこのが好きだ
な。半端そんなこと言うなよ怒られるぞ大阪の人にさ
銀だこってうまいなと思いながらやっぱり帰ってきた、
ね、あのねそのクリスピーになってるのとねまた別ですからね、
うん、そうね向こうはいかないトロトロのね
そうそうそう、まあ、それはもう流派の違いですから、
うん
まあ、僕も
流派あるやね本当に
進数2001ねはい、まあ、こんな感じですかね、うん、今回はね、うん、はい、また今年もねすいません
ね、
皆様にね新年のご挨拶ちょっと忘れてましたけども、うん、はい、今年も2023年もね
3年も、
はい、音声放送頑張っていきたいと思いますので、
うん、こうね、あと今月末にはイベントもね、
はい、
ありますんで。
やばい。うん。
やばいよ。もう決めないと。
やばいよ。
本当に。本当このままだと、マジでトトロを流してそれをみんなで見る回になるよ。
見よう。
うん。
一番いいかも。まあ、ちょっと明日、まあ、ちょっと明日、
う
ん、明日、時間作りましょう。
うね、はい、うん。そうしよう。
ということで、
はい、はい。
引き続き、音声放送よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さよなら。
さよなら。